皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主をおめでとうございます。主は恵みと愛に満ちておられる方、愛によって私たちを導かれる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に書いてまいりたいと思います。で、皆さんですね、昨年3月11日は、今も祈りましたけども、恐ろしい東日本大震災が起こった日です。南三陸沖をですね、震源として巨大な地震が発生し、その地震のために大きな津波が起こり、その津波はですね、家やビルだけでなく、多くの人命を奪いました。この1年ですね、私たちは微力ながらもですね、支援の働きに協力させていただいたり、また日々祈ってまいりました。さまざまなですね、明るいニュースも聞きますけれども、一方でですね、非常に厳しい現実も見せつけられます。どうしようもない状況が残っているところもあります。御言葉にはですね、良いことに飽きたりではなりませんとあります。私たちは祈ることをやめてはなりませんけども、しかし、御言葉によらないまでもですね、今現に苦しんでおられる方々を覚えるときにですね、私たちは祈り続けていかなければなりません。その方々をですね、主は愛しておられますね。ですから皆さんですね、共に声を上げてですね、本当にこの主の助けが日本にあるように、今本当に苦しんでおられる方々に主の助けがあるように祈りましょう。またですね、今メモリアルのための様々な集会がですね、持たれていると思います。ということにもですね、神様の祝福があり、そして、それがですね、本当に人々にとって励ましとなるように、また教会が行う様々なことを通してですね、人々がイエス様を信じるようにですね、そのことのためにですね、お願いいたしましょう。しばらく祈りましょう。天のお父様、あなたをおめでとうございます。そこそこの日本はあれに助けてください。天のお父様、この大きな災害から1年が経ちました。しかしまだまだこの復興が、難しい状況の中にあります。どうぞ主よ、あなたの道を述べてください。山積みの課題の中にあなたを渡ってください。現地の娘から何時間になりますよ、寂しの時に何時間になります。天のお父様、この研修を選手の日本中国人の体を持ってください。また新種のこの災害から証拠の日本を持ってください。これ以上このような災害が起こらないように助けてください。苦しんでいる方々、そのために励ましてください。必要を満たしてください。また足を心と霊の勝利できるように、その心また霊があなたによって慰められ励まされますよ。主のお父様、お願いいたします。霊魂しい体の全てをあなたが祝福してください。主催だからあなたが助けてください。私たちは日々に活動がなされておりますけども、それがさらに効率よくしてもらえますよ。まだまだ足りません。ボランティア作業者をあなたが起こしてください。助けて守りがありますよ。主よ、あなたが素晴らしい働きをさせてください。またこの国が霊的に目覚めることができるよう罪を悔い改めるようになってよ。また神様に従うためにありますよ。天のお父様、発の災害を通して、人々は本当に霊的な事柄に目覚めていくことができるように憐れみでください。主よ、このこともあなたが愛してくださいますよ。また天のお父様、人々を本当にあなたが導いてください。教会をまた用いてください。主のために教会を用いてください。主の栄光を表すことをお願いいたします。天のお父様、皆様、東日本その地をあなたがどうぞ祝福してください。どうぞ地を歩んでください。また今こうして共に祈りましたけど、私たち日本のクリスチャンが祈り続けることができるように助けてください。そしてあなたは祈りに応えてくださる方です。どうぞ私たちの祈りに応え、私たちの考えをはるかに超えて素晴らしいことをなしてくださいますようにお願いいたします。主はあなたに期待します。愛します。イエス様の名前にお願いいたします。アーメン。ね、感謝します。皆さん、毎日ですね、必ず東日本を覚えて祈りましょう。私たちの祈りに主は応えてくださいます。また私たちが祈ることなしに主は何もなさらないと言います。
ではですね、いつものように聖書の通読箇所からですね、開いてまいりたいと思います。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が新明記、新約聖書がマルコの福音書からルカの福音書となっています。このですね、新明記はモーセの働きの終わりに、モーセがですね、その主の戒めをまとめたものですね。そしてまたモーセの遺言とも言える書です。まあ、ここには非常に重要な事柄が書かれています。皆さんぜひお読みください。またマルコの福音書は過ぎ越しの食事、ピザの裏切り、ゲッセマネの祈り、そして十字架と復活です。この過ぎ越しの食事、これはですね、最後の晩餐ですね。まあ、ダビンチの絵にもなっていますけども、まあ、その時のダビンチの絵ではですね、みんながですね、椅子に座っていますので、ちょっと実際の光景とは違ったのではないかと考えられますけども、しかしですね、イエス様がこの、最後の夜弟子たちと共に食事をされたというこの出来事はですね、非常に重要な意味を持っています。そらのところもですね、ぜひ、お見いただければと思います。ではですね、本日はこのマルコの福音書から14章を開いてまいりたいと思います。マルコの福音書14章66から72節、新改訳聖書290ページ、3番99ページのところです。取材成功を一緒に見ましょう。あ、はい、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの福音書22章32節、ね、ではこれらのところからそれに思い当たった時と題しまして、言葉を開いてまいりたいと思います。今回、今読んでいただいた場所ですね。これは、非常に大切なところです。で、この場面はですね、イエス様が十字架に関わられる直前、イエス様がですね、捕らえられ、連れて行かれてしまった。そしてですね、弟子たちはですね、イエス様が捕らえられたので、みんな逃げ出してしまって、でもですね、ペテロは遠くからイエス様の後ろにこっそりついていく。そして イエス様の裁判が行われている、取り調べが行われている、そこに行ってですね、そして、まあ、群衆に紛れて、火に当たっていたわけですね。ところがですね、その時、バッと火が燃えると、ペテロの顔を照らします。まあ、それでですね、なんと、こっそりついていったはずなのに、自分のことを知られないように思っていたのに、そこにいた女中がですね、あれは、あのイエスと一緒にいた。そう言ってですね、あなたもあのナザレ人、イエスと一緒にいましたね。とこう言ってですね、言うわけですね。まずい。ね、それで、ペトロがイエス様のことを知らない、そんな人知らない、3回言ってしまった。すると、そこで鶏がうろめに鳴いたということなんですね。今回のこの箇所、ここは私たちの信仰生活において非常に重要なことを教えてくれるところです。まあ、ここには、主にあるものが時として通ることになる一つの試練が書かれています。まあ、試練というと重いので、まあ、内容からするとですね、この場面からすると十分重いんですが、イエス様の十字架を前にしてますからね、非常に重たい場面ですけれども、まあ、ヘブル人の手紙を見ますとですね、このようなことが書いてあります。訓練と思って対してみなさい。中身はあなた方を子として扱っておられるんです。父が懲らしめることをしない人はいるでしょうかと書かれていますけれども、訓練。まあ、試練、この試練をですね、訓練、まあ、レッスンとですね、言い換えたいと思いますね。で、実際にこのレッスンを主から受けたのは、ここではペテロですね。でこれにはですね、今回読んでいただいた箇所のこのレッスンはですね、少し手前から始まります。少し前から始まります。まずですね、十字架にかかられる前の日、イエス様が十字架にかかられる前の日、イエス様はオリーブ山に行かれまして、ゲッセマネという園でお祈りをしようとされましたが、その直前にイエス様は弟子たちに、そしてペテロに語りかけられました。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒にしなければならないとしても私はあなたを知らないとは決して申しません。皆の者もそう言った。イエス様はご自分が十字架にかかられること、ご自分がですね、捕らえられてしまうということ、そのことを予言されました。私が羊飼いを撃つ、羊飼いイエス様のことですね。そしてイエス様の弟子たちが羊がちりぢりになる、これは旧約聖書に書かれている予言ですけれども、この予言の通りに、私が捕らえられ、十字架につけられる。私が捕らえられるとみんなバラバラに逃げ出してしまうんだと、イエスも言われたわけですね。で、そうするとですね、ペテロなんかはたとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。私は逃げ出しません。弟子たちもですね、逃げ出しませんというんです。で、皆さん、大事なのは28節です。あなた方はみんなつまずきます。イエスもはっきりそう言われて、しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きますと言われています。イエス様がお伝えになりたいのは何か、この場所でイエス様が教えたいのは何か、これは自分たちはバラバラになるんだ、お前たちはね怖くて逃げ出してしまうんだよ、でも私はよみがえった後 みんなの集合場所はガリラヤだよって教えておられるんですよ。みんなガリラヤにもう一度会えるんだよ。そうですね、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤ行きますってイエス様言っておられますね。私たちはバラバラになってしまうけれども、ガリラヤでまた会えるんだということをイエス様言っておられるわけですよ。でも弟子たちが聞いたのは何か、弟子たちにはどう聞こえたのか、あなた方みんな逃げ出してしまうということだけが聞こえているわけですよね。だからイエス様があなた方にみんな逃げ出してしまうと言われたらですね、ペテロはですね、いや私は逃げませんね、そっちの方が大事なんですね。自分がどんなにね立派であるかとかね、これは逃げ出すようなやつじゃない、弟子たちもみんなですね、これは逃げ出すようなやつじゃない、そう言っているわけですね。たとえ死ななければならないとしても必ず一緒についてきます、みんなそう言ってる。でも彼らの心の中までみんなイエス様をご存知でした。だからバラバラになった後の集合場所もちゃんと伝えておこうとされたわけです。まあ災害が起こっていろんな災害が起こってですね、私たちは今ですね、その何かそういう緊急事態が起こった時どうするかというふうなことが最近よく言われました。こう家族で集合場所を決めておくんだとかですね、そういうことを言われますね。何か地震が起こった時にはね、どこどこに集まることにしておこうということを家族で決めておきましょうと言われるわけです。ここにあるのはそういうことなんですね。イエス様が言われたのは、今から起こるイエス様を捕らえてしまうという事態の中でガリガリでもう一度会うことができるということ、イエス様を伝えになられた、イエス様を伝え、そのように言っていただくださった。ここでもしどんな答えをしたらイエス様の御心にかなったのかなと思うんですが、まあ、イエス様がそう言われるということは、私たちはみんな逃げ出すんですね、でもガリラヤに行けばまたイエス様にお会いできるんですね、とこういうふうに言えばですね、そうだそうだとイエス様はね言ってくださった、よくわかったねお前はと言ってくださったかもしれないけれども、でも彼らがそういうふうに言えないということもよくご存知だったと思いますね。彼らは自分の心が固くなであるということ、自分たちが頑固だということ、そして頑固なのに弱いということ、そういうことを分かっていませんでした。皆さん、自分の弱さを認めるということは難しいことです。しかし皆さん、自分の弱さを認めるということこそ本当の強さです。この箇所でペテロははっきりとこう言います。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。皆さん、イエス様はペテロの心を本当にご存知です。また私たちの心を本当にご存知です。ですからイエス様が求めておられるのは痩せ我慢の言葉ではありません。身を張った言葉でもありません。本当に正直に神様の前に出ることを望んでおられるんです。よくですね、問題が起こった時、大丈夫ですかって聞くとですね、大丈夫ですって言われる方がおられます。まあ告白としてはいいのでしょう。でも私たちは正直でなければなりません。信仰を持って本当にですね、御言葉に立ってですね、こんなの状況の中で大丈夫です立てるならそれもいいでしょう。しかし自分の心が揺らいでいる時にですね、それを正直に主の前に出していく、それは大切なことです。痩せ我慢してはなりませんね。神様、私たちは悲しい時は悲しいと言っていいんです。辛い時は辛いと言っていいんです。そして聖書は言います。喜ぶ者と共に、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。心を共有する、これが愛です。皆さん、主もですね、憐れみ深い方です。皆さん、ラザラを蘇らせる イエス様はですね、友達のラザロが死んだ時、それを聞いてイエス様はラザロのところに行ってラザロを蘇らされました。その時もですね、イエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、霊の憤りを覚え心の動揺を感じていました。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに来た、主を来てご覧ください、イエスは何をやりました。イエスはここで人々が泣いているのを見て涙を流されたんです。クールな人ならですね、ラザロは今から蘇るんだから、イエス様はラザロを蘇らせるんだから泣くことあらへんやんと、こういうふうに考えると思いますね。なんで泣く必要があるんですか。イエス様は今からね、ラザロを蘇らせるのなんで泣く必要があるんですか。でもイエス様は涙を流されたんです。ラザロのために泣いているラザロの姉妹たちや、また友人たちを見て、そのラザロの思う、その人々の思いを見て、それを見て涙を流されたんです。そうするとですね、不合理だという人がいるかもしれません。合理的じゃない。しかし皆さん、神様の愛は不合理です。神様の愛は時として理屈に合いません。合理的じゃありません。ローマ人の手紙5章10節にこうあります。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解されたのなら、和解された私たちが神の彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですと書いてあります。私たちは敵であったのに、イエス様は私たちの身代わりに死んでくださいました。イエス様、御子イエス様の死によって私たちは神と和解させられた。神様との関係を取り戻すことができた。敵であったのに、敵であったのにイエス様の死によって和解させられた。仲直りすることができた。敵であった私たちのためにイエス様は身代わりに死んでくださった。また神様はですね、私たちを愛するがゆえに一人子をお与えになりましたね。神自身その人を与えないところほどによう愛された。ここでですね、よう愛されたと書いてあるこの愛はアガペなんですけども、よう愛する、聖書の中で、新約聖書の中でよう愛するという言葉が他のところにも出てくるんですが、他のところはみんな悪い意味で使われています。世を愛する、ヨハネの手紙第1にはこう書いてあります。2章15節、世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰も世を愛しているなら、その人のうちに一生愛する愛はありません。この世を愛するなら一生愛していない、世にあるものを愛してはいけない、そう聖書は言います。またヤコブの手紙4章4節、聖層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることが分からないのですか。世を友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのですと書いてあります。世を愛しちゃいけないと神様は言っておられるのに、神様は世を愛されたんです。ちなみにですね、このですね、上のですね、ヨハネの手紙の愛してはなりませんの愛は、神様が世を愛されたと同じですね、アガペが使われています。で、この世を愛することは神に適する、ここはフィレオが使われているんですけどね、同じように愛するということですね。世を愛するということを、聖書は私たちに対して禁じているわけですね。それはなぜか。この世界は罪に満ちています。そして神様に無関係、いや神様に敵対している世界です。だからそういう世界のものを愛してはいけないと神様はおっしゃる。ところが、その神様ご自身がその敵対する世界にいた私たちを愛してくださったんですね。だから 私たちは救われることができたんですね。これは飛び越えた愛なんです。本来神様と無関係な、神様と完全に敵対した、神様がもう関係したくないような世界、そこにいる私たちに対して神様は愛を注いでくださった。そしてそのために一人をイエス様をお与えになりましたね。この神様の愛は不合理です。理屈に合わない愛です。しかしその愛は全てを飲み込んでしまう愛です。神は実にその人を私のためによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちが滅びることなく永遠の命を持つためにイエス様は来てくださいました。神様は一人をイエス様を与えてくださいました。この愛の上に私たちは救われたんですね。この愛がなかったら私たちは未だに滅びの中にいたんです。さてですね、ペテロの話に戻ります。ペテロはですね言います。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきます。またイエス様は言われます。誠にあなたに告げます。あなたは教訓や鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。するとペテロは力を込めて言うんです。たとえご一緒にしなければならないとしても私はあなたを知らないとは決して申しません。まあですね、イエス様が伝えようとしておられたのは、私はガリラヤに行きます、そしてそこでまた会えるという話でしたけど、ペテロや弟子たちは全然違う方向に話が行っていますね。自分がイエス様を裏切るか裏切らないかだけが問題なんですね。自分がどんなに立派か、イエス様は分かっておられない。自分がそんな弱い人間じゃないということをイエス様は分かっておられない。そのことだけを言おうとしているんです。ペテロは痩せ我慢でしょうか、見栄でしょうか、自分が分かっていないからでしょうか、とにかくですね、つまずかないって言い切ります。でもイエス様は細かく予言されました。誠にあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。なぜここまで細かく主は言われたんでしょう。ペテロは言い逃れすることができなくて、またそのことが起こった時にイエス様がそう言っておられたということをはっきりとペテロが知ることができるためです。偶然そうなったのではない、これは本当にイエス様の予言の通りなんだということをペテロが知ることができるためです。そしてそのことを通してペテロが本当に自分の弱さを知るためです。さてその夜そのことは起こりました。それが先ほど読んでいただいたところです。ペテロが三度知らないと言った。さて皆さん、イエス様がペテロに言われたその通りそのことは起こりました。ペテロがイエス様に言われた、そしてその通りペテロはイエス様が取り調べを受け、また裁判を受けておられるその外でですね、イエス様のことを知らないと言ったんです。皆さん、この出来事、ペテロがイエス様を知らないと言ってしまったという出来事は、イエス様があなたは私を知らないと言いますと言われてから1週間後ですか、それとも3日後ですか。そうじゃありません。ついさっきなんです。ペテロはついさっきイエス様にね、あなたを知らないと言いますと言われて、そしていやそんなことはない、ついさっき言ったんです。それなのにもうですね、ペテロはですねその状況になると、イエス様のことを知らないと言ってしまいました。 イエス様が言われた通りのことをしてしまったんです。まずペテロを見た女中の一人が言います。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。ペテロはね、思ったと思いますね。なんだこいつは、なんでこんなことを言うんだ、私はこっそりとね隠れていたいのに、見つからないようにしたいのに。まあ、ペテロは思っていたかもしれません。あの時はイエス様から離れてしまったけども、自分はこうやってねイエス様がどうなってるか心配してちゃんとここまで来たんだと思っていたかもしれません。でもそこで一人の女中がペテロを見つけて言うんです。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。ペテロはですね、そんなやつは知らない。そうするとですね、またいや確かにあの人と一緒にいましたと言われてしまう。また知らないという。そしてしばらくするとそばに立っていたその人たちが今度はね、そのやり取りを聞いていてね、みんながペテロに言うんです。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なんだから、あるところですね、ガリラヤなまりだからと書いてありますね。ペテロがいや知らないと言ったから、その言葉が彼を追い込んだんですね。人々はそのなまりを聞いて、いや確かにお前はあの仲間だ。ペテロはですね、大変なことになったと思って、私はあなた方の話しているその人を知りませんと呪いをかけて誓って、するとすぐに鶏が二度鳴いた。皆さん、なんでこんなことを突然言われるんだ、ペテロはそう思ったでしょう。皆さん、私たちは時になぜこのタイミングでこのことが起こるんだろうかと思います。なんでこんな最悪のタイミングでこのことが起こるのか。これさえなければうまくいっていたのに。でもそのことは起こります。その結果ペテロはイエス様が言われた通りの出来事を体験します。そしてイエス様が言われた言葉を思い出して彼は泣き出しました。絶妙なタイミングでそのことが起こる。なぜか、全てを神様が収めておられる。神様のご計画の中にあるから。そして神様はあなたを愛しておられるからです。ヘブル人の手紙12章5から7節に加わります。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを感じてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるんです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかと書いてあります。父が懲らしめることをしない子はいない。神様は愛する者を懲らしめられる。どんなに私たちが体裁だけ整えようとしても、主はあなたの体裁が整うよりもあなたの内側を清めようとされるんです。神様が触れようとしているのはあなたの外側ではなく、あなたの内側なんです。ですからまた福音書にこう書いてあります。23章27節、忌まわしいものだ、偽善の律法を犯したパリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側を美しめても、内側は死人の骨や荒れる汚れたものがいっぱいのようにとイエス様が言われました。 はパリサイ人や律法学者たちに対して言われました。どんなに外側をきれいに整えてもそれではダメだとイエス様は言われる。その内側は汚れたものがいっぱいだ。その内側は死んでるからです。そこには死があるから、そこは汚れたものがいっぱいだ。でもイエス様は内側を清めようとされるんです。いやもうそこまでしてもらわなくて結構です、というふうにですね言いたくなるかもしれません。神様もそんなにねしてくださらなくて結構です、私はもうこのまま十分です、皆さんの時にねそう思うこともあるかもしれません。そんなん嫌や思う人もいます。でも皆さんこう書いてあります。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。神様私たちをご自分の清さに預からせようとしておられると書いてあります。また平安な義の実が結ばれると書いてあります。神様は私たちに本当の祝福を与えになりたいと考えておられるんです。私たちが本当に祝福されるように、そのように神様は願っておられる。そのために神様は私たちを懲らしめられる。時に霊の父神様は私たちの益のために懲らしめられると書いてありますね。私たちのために、そしてそれは祝福につながります。平安な義の実を結ばせます。また義の実、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば全てのものが全て与えられると書いてありますね。全ての祝福がそこにつながっているんです。またこの平安の義の実、これは御霊の実です、聖霊の実です。聖霊様は私たちがどんな困難にあっても導いてくださるからです。そればかりでなく観覧さえも喜んでいます。それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が見られた品性を生み出し、見られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ人の手紙で5章3から5節聖霊様によって私たちはその困難を超えていくことができます。祝福を受け取るところ、そしてそれは神様の愛をエネルギーとしています。皆さん、神様の愛は今あなたに注がれています。神様の愛は注がれています。私たちはそれを信じて受け取らなければなりません。さて、またペテロの話に戻りますが、ペテロはイエス様の言葉を思い出しました。そして自分に起こっていることが主のご計画の中にあること、主が本当に自分のことをよくご存知だということ、そして主が自分のことを愛しておられることをよく知ったんです。またペテロはそのことを通して打ちのめされ砕かれました。主はこのことのために全てのことを備えておられました。女中がそこにいることも、パッと火が燃えることも、そしてペテロがイエス様の仲間だと知られることも、全てを整えております。そして心砕かれたペテロを主は愛してくださいました。詩編にですね、こう書いてあります。主は心の内砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。詩編34編18節。 神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。詩編51編17節。主は心の打ち砕かれたものを癒し、彼らの傷を包む。詩編147編3節。心の砕かれたものに対して神様はそれを癒してくださいます。また愛してくださいます。救ってくださいます。心の打ち砕かれたものの近くにおられると書いてあります。心の砕かれたものを主は愛されます。あなたの心はどうでしょう。あなたの心は砕かれているでしょうか。私たちは塊のままでいるのではなくて、細かく細かく砕かれてサラサラの粉になって主に用いられることができます。また主の祝福を受け取ることができます。皆さん、パンを作るときはですね、小麦をふるってふるってきめ細かな粉でなければ美味しく炊けないんじゃないでしょう。そこにですね、固まったものが混ざっていたらですね、うまくいかないんじゃないでしょう。またですね、セメントを塗るときの砂もですね、作るときの砂もですね、そこに石ころがあったのでうまくいかないんじゃないでしょう。また砂の固まったところがあったのではダメなんじゃないでしょう。それをふるってですね、細かなものになっていなければ。それを振るって細かなものを用いることでできるんです。神様は私たちをそのように砕いて美味しいパンを焼こうとされます。また素晴らしい家を建てようとされます。神様はあなたを用いて素晴らしいことをしようとされるんです。さて、ペテロはどうなりましたか。イエス様は最初からペテロのために祈っておられました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと書いてあります。ここでシモンと書かれているのはペテロの元々の名前です。ここでですね、イエス様はこの祈られた、この祈りは聞かれました。そしてペテロは守られました。皆さん、ここでですね、サタン、悪魔がですね、シモン、ペテロをですね、振りにかけようとしました。しかしそんな悪魔の策略さえも神様は私たちにとって益に変えることができないんです。皆さん、悪魔が何かしようとしても神様はそれをあなたにとって良いことに変えることができる。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のために神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてありますが、神様はあなたに敵対するものがあなたに対して何かしたこと全部をあなたにとって良いことに変えてしまうことができるということです。敵が何を持ってきても、またあなたの嫌な人が何を持ってきても、全部あなたにとって良いことに変えてしまうことがおできになるということです。これはすごい約束だと思いませんか。どんな敵の力に対してもです。皆さん、これをしっかりと握りましょう。あなたにどんな嫌な人がいてですね、どんなことをされたとしても、全部それをあなたにとって益に変えることがおできになるんです。さてですね、ここでですね、シモンと書いてある、これはですね、ペテロの元の名前ですが、ペテロは岩という意味です。イエス様はペテロに、堅固な岩、教会の礎としての岩という名前を付けられました。しかし彼はまだ、そのような岩になりきっていなかった。本当の岩になりきっていなかった。私は、イエス様のことを知らないと言いません。そんな痩せ我慢の、また自分はイエス様を知らないというような臆病者ではありませんと、そういうふうに言うような、そういうものでは本当の岩ではなかった。本当の力はどこにありますか。 それは強がりではありません。皆さん、自分の弱さを認めるところに本当の強さはあるんです。弱いところに主は働かれます。弱さのうちに完全に現れる。私の恵みは弱さのうちに完全に現れると書いてあります。またですね、パウロは言います。キリストの力が私を追うため、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言います。自分の弱さを認める。それゆえに主の前にへり下り、主にしっかりと結びつく。私はブドウの木であなた方の枝です。人は私にとどまり、私もその人の中にとどまっているのなら、そういう人は多くの実を結びます。私は離れてあなた方は何もすることができないからですとイエス様は言われますけれども、私たちは主にしっかりと結びつく。主にしっかりと結びつく。主の前にへり下って主に結びつく。そこに力はあるんです。そのために皆さん何をしますか。御言葉であるイエス様にとどまるために、私たちは聖書を毎日読み祈ります。それが今年のテーマであるこの言葉につながります。信仰創始者である完成者であるイエスから目を離さない皆さん、イエスはご自分の前に置かれていることのように、恥ずかしい思いをともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。皆さん、しっかりとイエス様に目を向けていきましょう。さて、ペテロの話にもう一度戻ります。イエスは3度ペテロに、イエス様のことを知らないと言ったペテロ、そして涙を流したペテロ、このペテロのところにイエス様は来てくださいました。そしてイエス様は言われます。あなたは私を愛しますか。ペテロの最初の答えは、はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロに対しイエス様は3度聞かれたんです。主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。皆さん、ペテロはイエス様に初め何て言われました。あなたは私のことを知らないと言うと言われた。イエス様はですね、ペテロにあなたは私のことを知らないと言うと言われた。ペテロはそれに対して、いやそんなことはないと言いました。でも実際はどうでしたか。イエス様の言われたことの方が正しかったんです。自分について思っていることよりも、イエス様がペテロについて知っておられることの方が正しかったんです。だからペテロは言います。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。ペテロはイエス様のことを嫌いじゃない、イエス様のことを大事だと思っている、でも自分は逃げ出してしまった、そういう弱い自分のことを自分以上によく分かってくださったイエス様に対して、三度聞かれたとき、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。このように答えました。イエス様はペテロに言われました。私の必要を買いなさい。ペテロは自分で、当然イエス様のことを愛しますよとは言えません。ペテロは心から主にへり下りました。そのペテロに対して、私の羊を飼いなさい、そのようにイエス様、信じた者の群れを養うという働きを、そのリーダーとしての働きをイエス様はお与えになった。主は私たちの心が主の前にへり下るのを求めておられます。そうでないと主の働きはできない。いや、また私たちは本当に主の前にへり下るのでなかったら、主が私たちに与えようとしてくださっている祝福をしっかりと受け止めることはできないんです。私たちの心が砕かれ、主の前にへり下るのでなければ、皆さん、あなたの人生に何が起こっても主は それを益と変えることのできるわけです。この方に信頼し任せていきましょう。いや、今ですね、その目の前のことに苦しむとしても、私たちは後に全てが時にかなって美しい、全てを神様益としてくださるということを見ることができます。そのことを信じましょう。神様のなさることは皆そうです。主はあなたを愛しておられ、あなたに良いことをしてくださる。そしてあなた自身以上に神様はあなたをご存知で、そしてあなたに良いご計画をお持ちなんです。信じましょう。そして神様にしっかりと結びつけていきましょう。お願いしましょう。またいつもの課題もありがとうございます。